お疲れ様ですから入りましたね。
お疲れっす。
お疲れっすですね。本当にね、もう、やっぱりね、我々もなかなかに、最近はですよ、日中、まあ、バリバリというか、時間をかけて働いてるだけありまして、この収録をするにも、タイミングを合わせるのが結構大変な感じはするんですけどね。
大変だし、
はい。
合わせた合わせたで、またちょっと二人とも疲れてるってね、感じで。
本当にね、
はい、
この配信でね、まあ、第一科博がですね、ずっとまあ痩せ続けられてるわけなんですけれども、
はいはい、
まあ、その片二重まぶたになってるよという話もね、
うん、
してきてますけれども、
ええ、
疲れで片二重まぶたになってるんじゃないかなと最近思うところもあったりしますけどね。
いやどうかな、
大丈夫ですか、
うん、
お目目はやっぱり可愛らしい感じになってますけれども。
そうですね、
本当にね、
可愛さ最近追求しだした感じ。
何の可愛さですか。
いや何やろね、
うん、
気がつくと可愛いもん好きやっていうことをよく言われるんですね。
お、可愛いもん好き。
うん、なんか T シャツとかスヌーピーとか
つい
てたり、
はいはい、
まあ、なんていうんですかね、デザインが気に入ったみたいな感じで買っちゃうんですよ、
はい、
チョッパーの T シャツ着たりみ
たいな、
はい、ね、
うんうんうんうん、
あとなんかな、うん、靴下がちょっとカラフルやったり、
はいはい、
なんかそういうのでなんか可愛いもん好きですねって言われますけどね。
なるほど。
いや特にそんなの意識したことないんですけどね。
まあ確かによくよく、
うん、
お見かけする際にはお召しになってるものが可愛らしいものが多いなっていうのは確かなんですよね、はい、
あ、そうなんですか、
ええ、そう思うと、まあ、その可愛らしいもの好きに輪をかけて、
うん、
まあ、痩せてきたこともあるし、
うん、
いろいろ着られる服もバリエーションが増えるしっていうところで、はい、いい循環になるんじゃないですかね。
そうですね、バリエーション増えたのは基本的にちょっと嬉しいんですけど、
はい、
なんやろ、前の太ってた頃って言うとあれやけど、
はい、
だったらちょっと気持ち悪かったけども、
はい、
気持ち悪くなくなってきたってことかな。じゃあ
うん、まあ、なんでしょうね、
うん、
まあ、気持ち悪い、まあ、
気持ち悪くさは変わらんか。どっちかどっちか。
いやいやいやいや、
うん、
それはね、繰り返しになりますけど、まあ、やっぱり第一科博という人をご存知の方はしばらくお目にかかってらっしゃらない方はですね、今の第一科博を見ると、えってきっと思われますよ。
まあ、別人ですからね。自分でも誰っていうぐらい。別人ですよ。
本当に体重もその、まあ、もうこれ毎回毎回最近言ってますけど、
うん、
結局最盛期から15キロ以上は減ってるんじゃないですか。
14、5ぐらいは減ってますね。
あら、
うん、
もうそれはだいぶですよ。本当に
だいぶデブでしたね。言いますけど、
なんか去年の収録だったかの写真を、
うん、
ウェブでアップされてた頃をちょっと思い出すんですけど、
ええ、
横から捉えた第一画伯の姿が随分横幅があるなと思ったんですよね。縦幅もそうですけど、
うん、
今それを思うと、はい、本当にほっそりされてますよ。
そうですね、まあ丸太やったやつがちょっと何ですかね、ラワンになったぐらいの。
ラワンになった。
そんな痩せてないです。
そんなには痩せてない。
はい、
まあ、いい感じにほっそりされてきてるので、
うん、
まあ、それがね、働きすぎとか、なんか、ちょっと、その負荷がかかりすぎてっていうのも、ちょっとね、なんなんですけど、
うん、
まあ、ちょっとお話を聞くと、単純に食べてなかったからでしょうっていうことをね、
うん、
大地科博おっしゃるんですけれども、
はいはい、
まあ、一生懸命働くのも、いいことですけれども、体も大事にしないということでね、
うん、そうですね、
本当にしないといけないなと思うわけですけれども、
はい、
まあ、各有私もね、ちょっと先ほど大地科博からチェックを受けましたけれども、
はいはいはい、
鼻のこの下のところに、
うん、
ちょっと出来物ができてしまってて、
うん、
まあ、これができてる時っていうのは私あまり調子が良くない時なんですけれどもね、まあね、調子悪い悪い言ってても生き上がらないので、
はい、
元気に頑張っていきたいなと思って今日は収録に挑んでるわけですけどね、本当にこれ、まあ、やっぱり2ヶ月に1回のお楽しみということでね。
もうあかんわ。いつ調子ええんやろ大原さん。いつ調子ええの、いつ、なんか調子悪いことしか聞いたことないような気がするわ。過去の大魔王でも、
ほんまや。いつか調子よくなりたい。
やってください、絶好調ですよっていうね。
本当に絶好調になりたい大橋がいます。はい、行きましょうか。
やめましょう。
はい、大橋と
泣くの
大魔王は大年頃。2013年6月9日日曜日、 はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心にお届けしたいロックはゴミの一つ上、大橋です。
お、素晴らしいですね。皆さん元気ですか？お疲れっす、高垣です。
はい、というわけで始まりました2013年6月9日日曜日の大魔王お年頃ですけれども、
はいはい、
今日は何の話をするんでしょうか。第一画伯、
第一画伯、第一画伯来ましたね。
はい、
はい、あの高ガッキーなんですけど、
高ガッキーなんですか。
ガッキーっすー、お疲れっすーって言うてるんですよ、いつも。
お疲れっすーっていう、
は
い、
最近ね、あの過酷なダブルワークという、
はい、
ものを自分ね、
はい、
あの体動きうちはということで、はい、うん、お金欲しさに、
はい、
よくくらんで、
はい、
朝8時から、
はい、
15時まで働いて、
はい、
その後また16時か17時から、
はい、
23時半ぐらいまで働いて
、はい、
っていう生活を、まあ、しとるわけなんですけどね、
はい、
まあ、どこぞということは言えなくて、
はい、
まあ、ちょっと炎上するから、
はい、
炎上なくせへんけどね。まあ、そのいろいろ有名なとこがあるんで、
はい、
そういうところでね、まあ、朝働いてるとこの、
はい、
某、魚を扱ってるお店、が、副料理長がね、
はい、
あっすーって言うんですよ。
はい。
おはようございます。あっすーって言うんですよ。
はい。
それがもう耳こびりついて離れへんで、もうずっと映ってしまって、
はい。
もう、なんかそれがずっと映ってるから、こんな感じなんですよ。
はい、あ、いいですね。はい、本当に生き上がらない大橋とは対照的な高垣とお届けする大魔王お年頃なんですけれども、今日は本当に何のお話をするんですか、高垣。
今日はね、どうすれば、
はい、
どうすればですよ、
はい、
その時間を、
はい、
自分の時間を取れるかっていう課題について、
はい、
ちょっと一つ説明していこうと思ってるんです
けど、ほうほうほうほう。
でね、何の時間を自分で取っていくかって言ったら、まあ、僕さっき言ったように帰ってくるのが労働はの12時、
はい、
23時半なんで、帰ってくるの12時過ぎぐらいなんですよ。
はい、
で、まあ朝8時出勤やから、7時には家出て行かなかので、6時過ぎに起きなあかんっていうことで、何時間寝るかっていうことになりますよね。
そうですね。
で、帰ってきてすぐ寝れるかってそうでもなく、
はい、
まあご飯食べたり、お風呂入ったり、洗濯したり、しながらね、いろいろしてたら、2時、ぐらいですかね、まあ、はい、リミット2時過ぎぐらいかなと自分で単純計算して、
はい、
で朝起きの6時でしょ、4時間しか寝れないじゃないですか。
寝られないですね。
望まれましたけど、で、まあそのまあその15時から17時からの仕事やったら2時間あるんで、
はい、
ちょっと小1時間ほど眠るじゃないですか、
はい、
それでまあ小1時間も眠れるかなっていうぐらいなんですけど、まあ、それでまあ潤滑取っとるわけなんですよ。で、まあ、その帰ってきてからいろいろするっていうことでね、
はい、
まあ NHK オンデマンドの大相撲を見とるわけで、
はい、
大相撲の話しましょうか。長いね。
振りが長かったですけど、
長いわ。
長かったですけど、やっぱ大相撲ですか。
うん、大相撲ですよ、やっぱり。
やっぱり、ここからはやっぱり青天照蔵さんが、
彼はもうちょっと引退しちゃったんでね。
引退したんですか。
彼はもうちょっと青天照蔵さんはちょっと引退。
引退。じゃあ代わりに高垣が。
そう、高垣がお伝えしますよ。
お疲れっすーが。
お疲れっすーが。大魔大相撲でいきますよ。
大魔大相撲で、
はい。
じゃあ、大相撲の話しましょうか。
そうですね。
はい。
まあ、5月場所ですよ。
5月場所ですね。はい。5月場所、2013年の5月場所がですね、
はい、
まあ東京の国技館で行われましたということで、
行われましたね。
その振り返りをするわけなんですけれどもね、まあいつもの通りといいますか、
はいはいはい、
私がまとめから入ってしまうんですけれども、まあこの5月場所も結局はですよ、
うん、
横綱東の正横綱に返り咲いた白鵬関が15戦全勝という成績で、
はい、うん、
2場所連続の優勝を収められて、
そうなんです。
でもまあ東京で優勝されるのは結構久しぶりだったということでね、
うん、
ともあれ、まあ、その帰ってきたというか、まあ、強い白鵬がさらに強さを増したような感じで、
うん、
30連勝ですか。
そうですね。
前場所から、
はい、
引き続き全勝優勝を 2回続けて、
うん、
全勝優勝も都合10回目という
10回目、
まあ、最多記録を打ち立てられて、
うん、
見事優勝を 収められたということですけど ね,
ね
これでまあ通算でいうと25回目の優勝ということで、
はい、
朝青龍関に並んで、
はい、
あと上にいてるのは、
うん、
お二人だけ32回と31回の、
はい、
大鵬千代の富士、
うん、
このお二人だけになってしまったと。
千代の富士双葉山
32回が大鵬で31回が千代の富士ということですね、
うんうん、
まああと2人しかいらっしゃらないので、
うん、
さあどこまで迫れるのか、あるいは更新するのかというところで、はい、まあ、楽しみもあるわけなんですけれども、
うん、
まあまあまあまあそんな感じでね、うん、一般人の見方としては今場所また白鵬関が優勝してしまったかというところだったんですけれども、
うん、
高垣球はどんな見方をされたんでしょうかというところですね。い
やこれはもうね、はい、北の富士さんもおっしゃってましたけど、
はい、
もう記録全部塗り替えてほしいねっていうぐらいで、
はい、
で今のちょっと大橋さんの口調ちょっと良かったんで、
はい、
ちょっと言うといいですかね。
どうぞ。
NHK 入ったらということで、
はい、
大鵬に次ぐ、
はい、
ね、
2位の
快挙も成し遂げました、はいはいはい、30連勝は4回目ということで、
はいはいはいはい、
2人だけなんですって。
2人だけ
30連勝は4回も、うん、
まあ考えてみたらすごいですよね。
すごい、
うん、30連勝ということは2場所連続で、
うん、
まあ、どういう30連勝があるかということも言えますけど、少なくとも2場所連続でというところでね、うん、
は
い、2
場所は全部勝ち切らなかった、
ね、ということですからね、うん、いやそれを思うとやっぱりすごいなと、
すごいですよ、
改めて思ったわけですけども、
でまあ、NHK の放送テレビ中継も60周年ということでね、
60周年ということで
いろいろやってましたよ、
はいはいはい、
前の両国から蔵前に変わった、
はい、
やったっけ、蔵前から両国に変わった、
蔵前から両国ですか、
変わったんや
った
、はい、でテレビ中継の時は支柱があったとか、
うん、
で支柱を取って天井に吊ったとかね、
ほうほうほうほう、
あと何だかな、買った優勝した力士の額を
はい、
飾っとるわけなんですよ、四方に、
はいはい、
上見たらね、あれの幅言うてましたよ、
幅、ほう、
高さ3メーター
高さ3メーター
3メーター64センチ
3メーター64
で横が2メーター73センチ
大きいですね、
大きいですよ、75キロですよ、
そのそれがまあ飾られてるわけですよね、
そうそうそうそう、
落ちてきたらどうするのかってちょっと今思っちゃいますけど、
まあ、死ぬでしょ
う、ね、いや本当に危ないなと思いましたが、そうですか、大きいですね、はい、本当にね、はい、
あれでだから四方に8枚ずつで合計32枚、はい、
ほうほうほうほう、
で白鵬がそのうち20枚
20枚、
うん、春間富士が5枚、
はい、
朝青龍4枚、
はい、
で琴欧州かな、
はい、
バルト、
はい、
極天
ほう
はいが各それぞれ1枚ずつ、
ほうほうほうほうほう、
で平成8年に栃東日本人で優勝した、
はい、
あれが消えてから日本人はいない、
はい、
まあ、厳密に言うと、
はい、
極天鵬が帰化してるから、
はい、
日本人であるんですけども、はい、純正日本人力士はいないということでね、寂しいねって言ってましたけども、
そうですね、はい、まあ、極天鵬関はね、まあ、太田さんなんですけども、
はいはい、
まあ、モンゴリアンですからね、
うん、
はい、そうか、土地東以来日本人の優勝がいないということでね、まあ、そこにつなげるのであれば、
うん、
その5月場所もね、
うん、
13日目までは
そうなんですよ、
稀勢の里関がね、
うん、そうなんですよ、
まあ、全勝を続けてて、
そうなんですよ、それ
ね、
それ
そこですよね、やっぱり今場所はね、
それが一番良かったよ、
はい、
正直言うて、
ええ、
よかったんで、それをちょっと追いながらね、
はい、
振り返ってみましょう、
はいはいはい、
じゃあ振り返りタイム、
振り返りタイム、はい、
いきますよ、
どうぞ、
今回はですね、
はい、
初日も見ました、
初日ご覧になりました、
初日のなんかたどたどしさも見ました、
たどたどしさ、
ね、みんなの、はい、みんな相撲始まって2ヶ月ぶりやから、
はい、
相撲始まってなんかこう新鮮な感じもありの緊張しいのみたいな、
はい、
あるじゃないですか、
うん、
それが伝わってきましたね、
はい、
正面の解説北の富士さん、
うん、はい、
向こう正面舞の海さん、
はい、
アナウンサーは藤井康夫さん、
ゴールデントリオじゃないですか、
うん、で東大リポーター太田三兵衛というね、
はい、
あ、これはもうねもうなかなかのもんですよ、
まあ、ゴールデントリオはゴールデントリオなんですけど、うん、その東西のリポーターがその名前を聞くと、はい、もう5人の、クインテットが出来上がってるなというところはありますね、はいはいはい、
うん、そうですね、はい、これでも北の富士さんどんな感じで喋るかで、
うん、
もう北の富士さんのテンションも分かるわけです、
はいはいはい、
聞いてなかったようが多かったらもう眠たいか二日酔いかなんかです
、はい、
なんですよ、
はい、
ね、まあそれで、ね、あの初日っていうのは、
はい、
あの新入幕力士とか新十両力士とかを紹介するんですね。
はい、
で今回なんか VTR、 今回みたいな VTR とかがあって、
うんうん、
でまあ取り組みなんですけど、
うん、
東龍という力士と、
はい、
で大紀鳳
という力士、
大紀
鳳、はい、
まあ、宮城の部屋の、
はい、
ね、あの横綱白鵬の胸を借りて、うん、強くなっていくっていうような、
はい、
あの力士なんですけど、
はい、
これの大紀鳳関の VTR 見てみましょうとか言って言ったら、
はい、
なんかなんとか部屋の大紀鳳ですね、宮城の部屋言うてなんとか今回も頑張ってやるぞ、そいやって言ったんですよ、
そいや
そいやって言ったんですよ、
そいやって言いました、ああ、なんかどこの一世風靡なんかなとちょっと一瞬思いましたけども、
ね、言うたから負けてもった、
あらあら
負けてもったんですよ、
はいはい
はい、でね、こうぶつかった時に、
うん、
電気走ったって
、電気走りました、
電気走ってちょっとこうあのびっくりしましたって、
うんうん、
で北の富士さんがそれ見て、いや確かにビリッとくるんです時あるけどね、あんな痛いかな電気が走るぐらい当たってませんからねって言うて、宇田前の海さんもそれにかぶせて、
はい、
あの大強石はあの大げさなリアクションあるから大丈夫だと思うんですよね、よー見てんなこの人だけ、こう言うて嘘つかれへんで、もうほんまみんな
怖いな、
うん、よう見てはるよちゃんと、
まあね、やっぱりあのなんだ言いながらっていうと失礼ですけど、
うん、
まあ片や横綱、片や小結びまで、この後小結びまで行かれた人たちですからね、
はいはいはい、
やっぱりそう思うとね、やっぱちゃんとご覧になってるということが分かりますね、
うん、まあ本気でね、
うん、
やってたらしい、やってた方たちですから、
はい、
で前の海さんなんかやったらもう今日この技 かけたろってこう指示を張って見て、うん、
はい、
この技見たことないな、これやってみたいなと思ってわざとその状態に持っていくっていう、うん、よう怒られてたらしいけど、それで、
ほうほうほう、
なんかくとっくり、とっくり投返しかなんかいう、
はい、
2人とも背中に土俵を向けて土俵ギリギリのとこに持ってこうグッて投げるみたいなのがある、それやろうと思ってスッて肩すかされて自分が落ちた言うて言うてましたけど、まあ、そんなこともする人ですよ、抜け抜けっていうのもあるんですよ、
はいはいはい、
ね、あの初日勝ったら翌日負けてって白黒白黒白黒白黒ってずっと行くって、それ抜け抜けっていうのもやってみようと思ったけど、さすがにそれ怒られると思ってやめましたって、当たり前やろって
言ってそれ計算してやれるんやったらっていう話ですけど
ね、
まあまあまあまあまあ、でもやっぱりあの今のお話を聞いてても技のデパート、
技のデパート
さすがっていうようなエピソードだなと思いましたけれどもね、うん、
うん
うん、
まあね、いろいろありましたよ、
はい、
ね、千代の国、りゅうちゃんね、
りゅうちゃんね、
うん、りゅうちゃん似てるですね、関取ね、
我々の、まあ、仲間内の、
うんうん、まあ、イニシャルで言うたら大川って言うんですけど
、はい、
大川りゅうちゃんって言うんですけどね、
はい、
彼ね、
はい、
似てる、
はい、
千代の国という力士と、
はい、
でまたこれ新入幕力士、
うん、
誉れ富士、
誉れ富士、
うん、うん、彼なんか似てるな、なんか似てるなと思ってて、
はい、
ホッシャル似てるんですよね。なんか顔がね、ホッシャル似てました。
はい、
まだインタビューもあるんで、まあ、それは後で言いますけど、彼もね、
はい、
春馬富士の胸借りてると。
なるほど。
ね、稽古ではすごい強いって言って、
うん、
言ってましたけども、
はいはい、
ね、結局負けちゃって。
はい、
で次海星と、
はい、
またこれも新入幕で千代鳳っていうね。
はいはい、
うん。なんかね、勝ったんですよ。新入幕で。
はいはい、
初日勝ったんですよ。
なるほど。
でインタビュー。三瓶さん、
うんうん、
でもはぁはぁはぁはぁはぁ、おめでとうございますって、はぁはぁはぁはぁって変なビデオ見てる気分
はぁはぁしか言ってなかったですね、
もうなかなかやっぱり緊張して言えないし、
うん、
行き上がってるから、
うん、
なかなか言えないですよ、もうすぐでしょ、
うん、まあそらね、
うん、
花道抜けてっていうかちょっと案内されてすぐなんでしょうね、あれ、
で三瓶さんもそっち系あるから、
うん、うん、
ないか、
ないない
ないねでね、体つきのこと言ってたんですよ、ソップ型暗号型言うてね、
あ、はいはい、
ね、いうことですね、
あ、
はい
はい、
まあ、それぐらいですかね、
初日は
ちょっと飛ばしますわ、
飛ばしますか、
うん、飛ばす、もう飛ばさないとね、
はい、
読めない、
読めない、
うん、読めないんだよこれ、あの一つだけ言いますわ、
どうぞ、
これね、
はい、
まあ、その帰ってきて、
はい、
12時ぐらいに帰ってきてですよ、
はい、
ご飯食べてちょっといっぱい飲みながら相撲見るわけなんですよ、
はい、
オンデマンド、
はい、
で見てたらボーっとしてくるんですよね、
まあ、ね
で書き取りも忘れたりして何回もこう見たりしてこう、で字もごっつ汚いねんこれ、
はい、
なんかなんていうの、小人ホーターみたいな 感じの字で読まれないんですよね。
なるほど。
だからそれは飛ばしますよ。
わかりました。
あの一つ言っときます。あの松鳳山、
松鳳山
じゃないですか、うん、松鳳山対高安、
はい、高安、
稀勢の里、弟子、弟子でしたっけ、内弟子でしたっけ、
なんか内弟子かな、
うん、の時に、はい、沖ノ海のお話になったんですよ。
あ、沖ノ海の話になった、うん、
全然関係ないけど、
はいはい、
で沖ノ海調子いいんだから今本当に頑張らないと、先場所よかったから頑張らないとダメですよね、うん、って言ってて、前野さんがね、本当に 今がチャンスだと思うんですよって言ったら、宇治さんがね、いつやるんだって言ったら今でしょでしょって言ったんですよ。おーおーおーって分かってて、前野さん分かって笑ってて、
うん、
で一人だけ、
はい、
あなたの言う通りだね、27ですから今でしょの意味分かってない人が一人います。北の富士さんです。いや、そりゃそうやろなと。
もうしょうがないよ、
うん、だって見てねえもん、うん、テレビ。
そりゃそうだ、
ずっとキャバ行ってるもん。で次言いますよ。
はい、どうぞ。
神田優、
神田優、
三役型に昇進しましたね。
あ、うん、その話題ですか。
はい、
神田優さんが三役型に昇進、
はい、昇進してしまいましたね、これ。
うん、
うん、
まああのね、行事のね、
はい、
話ということであれば、
うん、
まあどんどんね、やっぱりあの人も入れ替わり立ち替わりになってしまいますから ね、
そうですね、
世代交代のというのは力士もあるし、うん、行事さんもあるということでね。そう
そう、だから上のあの縦行事、副縦行事、
うん、
副縦行事なかったかな、
縦行事ということでは庄之助と
伊之助、ね、
が、まあ、うん、あのどっちも縦行事だけれども、うん、庄之助の方が、まあ、一枚格上という、
で その次三役なんですね、
はい、
で減ってますから、うん、で大魔王で何回も言う、
はい、
あの言うてなかったんですけど、はい、実はあの木村正三郎さんって人は前年の11月に猪之助さんになってたというね、
はい、
今頃か気づいたって、お前ら相撲やってんやろって相撲やってんじゃん、相撲あの話しとんねやろって今頃気づくかっていう、まあ、そういうこともあるわなっていう、ね、
そういうことですよ。あれ、うん、いつの間に猪之助さんがいてるんだろうかっていう、
そうそうそう、あれと思って、
そういうことになりますね、う
ん、ずっと正三郎さんや思ってたからやんですって、よーしょいしょ
ね、まあ、うん、そういうこともありますよね。
そうなんですよ、はい、そういうことありました。だから減ってるから、
うん、
だから正之助、猪之助でしょ、
うん、
で正三郎おれへんから、
はい、
玉水帰ってきたけど、
うん、
正直さんおれへん、
うん、そうです
ね、次言
う
たら金田優さんです、
はい、
もう次神田優しかおれへんから、
はい、
うん、Y 一郎さんスピード出世ですね、転がってから行きましょうか、
はい、
で次ね、
はい、
何やろな、
どれ行きましょう、はい、
大城山さん、
大城山、はい、
があのなんていうの、これ物言いがついたやったかな、
はい、
で小手投げで、
はい、
あの稀勢の里と
妙義
龍の話なんですけど、
はい、
うんうん、小手投げで決まったと思ったんやけど、
はい、
物言いついたと、
はい、
ほんで北村さん、いやいやあらって V 見て、
うん、
あらって言って言って、ほんで正面の審判長は大城山さんやった、
はい、
でその時にあの滑舌悪いって何回も言ってるじゃないですか、このおっちゃん ね、
はい、
で稀勢の里のことを、
はい、
癖の里って言ってクセの里ってあったって、うん、でまあこの調子いいというね、
はい、
その里この時から調子良かったっていう話なんですけども、
はいはい、
うん、まあ沖ノ海には稽古不足ってまた言ってましたし、
うん、
うん、いうことですね。次5日目いきますよ。
はい、どうぞ。
いきますよ。北の富士さん追っかけてますから。
はい、どうぞ。
北の富士さん、
はい、
武熊親方、
はい、
で白崎さん、ね、
白崎さん、ね、はい、
何か知らんけど白崎さん花声やったっていうね。
花子、
花声、
あ、花声、
うん、
あ
ね、でね、あの三輪さんっていうね、
はい、
東大リポート三輪さんと三瓶さんやったけど、
はい、
三三やったけど、
あ、三三コンビで、
うん、初めは終始やっぱり北の富士さんも無言やったんですよ。あ、これまだ来たかとあ、まだこれ来よったなと、やらかしよったな白崎と、あかんぞあかんぞなんかその否定したあかんぞ言うてることっていうね、
はい、
あの一番嫌がるで、
はい、
山地さんって寝たらちゃんと話してるってね、
ほう、
ちゃんと振り寄ると、
はいはい、
東龍のことで振ったらちゃんと言うし、
はい、
ね、千代大鳥、
うん、
千代大鳥か、
千代大鳥、
うん、努力家やし、
はい、
って言ったらなかなか言われませんよ、稽古不足 とか言われても親方には、うんうん、親方に褒められたんですよ、
はいはいはい、
努力家で、ここの親方から
まあ弟子筋ですからね、うんうん、さらに言ってしまえば
なかなか言われそうなのよ言って、
はい、
で NHK 中継も60周年でしてってことその話題の後振ってんけど、
はい、
北口さんうーんって言ったからあやっぱり仲ええわと思ってあ昨日飲みすぎて鼻声なんやと思って思いました。
ちょっとあの前日にエンジンかけすぎましたか、
うん、
ああなるほどね夜の街で繰り出したわけですな。
うん。あとね、
はい、
ちょっと行事の話でちょっと挟んでいきますけど。
どうぞ。
木村幸之助さんっていう人がね、
はい、
手をついて時間です手をついて発狂って言うじゃないですか。
はい。
発狂って言ったんですよ。
発
狂って言ったんですよ。そこはちょっと気になったんで言いました。でね、
はい、
これ誰や。
誰や
誰の試合か全然分かれへん。あのね、はい、北の富士さんと武隈親方って現役時代に結構、はい、試合やってはるんです、
はい、
だからすんごい褒め合って
褒め合ってお互いに、
うん、で平成の猛牛と言われてた、
うんうん、
言われてる豊響き、
うん、
時期ぐらい、うん、すっごい突進型やってんって、
うんうんうん、
ねえ、突進来るから逃げるよそりゃ言
う
て、
うん、
北の富士さんも言ってて、
うん、
怖いもんだで、いや突進来て来たけどうまいこと投げてるじゃないですかって、そりゃかっこよく言うとなそうだけど逃げてんだよあれ認めちゃったっていう逃げてるやつね、うん、いいことだよね。
なかなか逃げちゃダメなにはなれませんな。
うん、
はい、
なかなかでも全然何書いてるか分かれへん。ほんまに何やろこれ本当に。あとね、はい、高野山さん、
はい、はい、高野山さん、
はい、重量でちょっと頑張ってはりますよ。
はい、男前がね、
うん、でこの時の行事さんの話し
どうぞ。
式守喜一郎というね、
ほう、
行事なんですけども、はい、鬼一郎って書くの。
ほう、鬼一郎、はい、
そのね、残ったがすんごいおかしくて、
はい、
乗ったって言って、乗ったって言って、なんやそれ、ねえ、面白い今日、
面白い、
疲れすぎてへんな、
いやいや、乗ったって何乗ったんかなと思いました、
うん、
今、
もうそんなんやったかなって今思って、そうなんですよ、
はい、
でまあ中入り後の、
はい、
取り組みのあれです、うん、説明するじゃないですか、
うん、
で今日ね思った後に今日は大関勢にも強敵がって言ったら、
ほう、
来たんですよ。うん、どれどれ？え、今見てなかったの？今説明したのに。仲良すぎやろ。どんだけ飲みに行っとんねん。飲みに連れててくださいよ。本当に。ね。
はい。
いうことでね、
うん、
境川部屋も連勝したし、
はいはい、
この時妙義龍勝って、
うん、
豪栄道勝って、
うん、
うん、ね。
まあね、やっぱり幕内の中位陣っていうか中位から上位にかけてっていうことで言えば、
うん、
境川勢がやっぱりポンポンと勝つと、うん、やっぱりちゃんとお互いに稽古し合ってるんだろうなっていうことを ね、うん、思いますし、今ちょっとねやっぱり詰まり気味な感じもするんですけど、
うん、
まあみんなね3人がなんか力つけてるんだろうなっていうのがね見え隠れする時がありますからね。
そうですね、
はい、
なかなか難しいんですけどね、
はい、
まあ、この時そのリポーターの三輪さんっていう人気になる、うん、三輪広なんとかっていうのかな、
うん
うん、ちょっと分からへんな、太平のように勇敢の勇なんだけど、
はい、
勇敢の勇って押すっていう字みたいなんですね、
はい、
押すか、はい、うん、まあ、よう分からん。その人は結構北の富士さんにこう報告してるみたいな感じで緊張されてたなっていう、
ほう、
あ、やっぱりこれが登竜門なんかなと。この時に嫌われるとちょっとしばらく口聞いてもらえへんなのかなと思いながらね、
はい、
自分も頑張ろうと思いました。
なるほど、はい、
で途中王山ですよ。
途中王山、
この時春馬富士に2敗を喫したんですけども、
はい、
うまい肩透かしで、
うん、
ね、途中王山が勝っちゃったっていうね、
はい、
ことで、
うん、
春馬富士が早々と、
うん、
早々と2敗したという話でしたね。次いきますよ。
どうぞ。
中日8日目ね、
はい、8日目、
北富士さん、
うん、
関の戸親方、
関の戸親方、はい、
はい、元岩木山ね、
岩木山さん、
はい、狩屋さん、
お、
うん、東大が吉田さんと、
はい、
あとね厚井アナっていう人、
ほう、
この人も新しいな
ぁ。
あ、結構出てくるな、 NHK 頑張ってるな、誰がおれへんなったんかな、ちょっと分かる、船越さんとかかな、うん、ちょっと思いながら、
まあやっぱりあのさっきの行司さんの世代交代じゃないですけど、うん、NHK の、まあ、アナウンサー陣も世代交代が進んでるわけですな、
うん、多分北野富士さんが決めてんちゃう、はい、この時ね、この日ね、北野富士さん終始鼻声、テンション低いし、
はい、
うん、あれと思って、
はい、
うん、でね、刈谷さんも横におるか分かんねえのね、
うん、
ちょっと今話しかけないでみたいなメモ来るらしいから、うん、今ちょっと調子悪いから、ちょっとしんどいから、あれでも知らんのお手洗いとか言ってると思うね、
あ、
うん、で、あの例の、あの増野山ね、
はい、
千代の国と戦ったんですけども、
はい、
でこの時にすごいってなるんです、あの撮り終わって15分後に、うん、すれ違ってもまだハーハー言うてるっていうぐらい、うん、あのやっぱりスタミナが人の2分の1以下しかないっていうことね、うん、肺が小さいっていうことでね、はい、大変やから、昨日北の富士さんも、
はい、
あの酸素吸入器みたいなのあるのってずっと心配してて、
はい、
うん、どうかなって言ってて、
うんうん
うん、大丈夫かねって言ってて、もう頑張ったねみたいなこと言うねんけど、
はい、
打って変わって、
うん、
昇天楼と、
うん、
大気泡、うん、大気泡言うたでしょ、あの白鵬の、うん、うち弟子じゃねえわ、同じ部屋の
弟ですね、
弟ですね、
はい、
ちょっと立ち合う前、あの時間いっぱいの時にパチンパチンパチンパチンってあちこちパチパチパチすんねやんか、
ドラミングや、
うん、それ見て、あらパチパチはあの彼の真似かね、大体彼か、彼って誰か分かんねえけど彼高見盛りね、
はい、
うん、よくないねって、あれダメだね、なんか話し方も似てるよねって言って、どうでもいい結びつけさ、どうでもいい結びつけさ、
まあでもそこでもよくご覧になってるんだなというところはね、見えますね、
う
ん、
そうそう、
さすがですね、
うん、気になるよ、
はい、
ね、海星と勢いが戦ったんですよ、
うん、
で勢いが勝ったんです、
はい、
最初は差し違い、海星が押し出し勝ちだけど物について、う
ん、はい、
でよく VTR 見たら勇み足やったんですよ、
あ、まあ、
勇み足言うて、
はい、
先に相手の足が出るように自分の足先に出してしまうっていうね、はい、土壌の、ね、それになってしまって、はい、それの VTR 見て北の富士さんがこう、うん、ずっとテンション低かったのにフフフフフフって笑っためっちゃ笑ってましたよ、
勇み足で笑いますか、
笑ってた、
ああ、そうですか、
うん、
なんかやっぱりあるんでしょうね、
うん、なんかハマったんちゃうつもりなんかつもりハマったんと思う、
なるほど、
うん、でバルト休場、
あ、うん、ね、
左足なんとかなんとか損傷のため、うん、休場です
ね、え、
うん、
まあちょっとやっぱり痛々しい感じはするなと思うんですよね、うんうん、彼の巨体であのサポーターがあの左あの膝のところにね、
うん、
あるとこれは巨体支えるの大変なんだろうなって、
ちょっと調子ええかなって言われてたからちょっと残念でもあるんですよね、
うん、
こればっかりは
やっぱりね、
どうしようもないかね、
うん、残念ですね、
はい、
はい、
でまあ沖ノ海には厳しいんで、
うん、
沖ノ海対鶴竜、
うん、
鶴竜が8連勝しましたけど、
はいはいはい、
1分43秒という長い大相撲だったわけですよ、
大相撲ですね、
お互い一枚回し、まあ回しってこうね、うん、なんていうんですか、お相撲さんがしてるやつね、
はい、
2枚二重になってるのかな、
なってますね、
でそれの1枚上しか取れへんで、うん、お互いに上手だけ、
はい、
上手っていうのは上に手があるから上手です、
はい、
それが1枚だけバーって引っ張られて、
うん、
引っ張りにくいよね、上手でその1枚だけやったら、
うん、
それで1分43秒、
はい、
ね、で上手出し投げで、
うん、
鶴竜の勝ちと、
はい、
大橋さんの友達、
うん、
勝ちました
まあ友達というか知ってる人にね、
うん
うん、まあ、似てることでおなじみの鶴竜、いいとこの坊ちゃんな感じがする、
うん、そうそうそうそう、
はい、
知り合いね、
うん、
でまたお互い8連勝のもう一人、
はい、
稀勢の
里、
豪栄道となりました、
はい、
なんかね、出稽古
うん、
せえへんかったのに、
うん、
出稽古しだしたっていう、
はい、
伊勢ヶ浜部屋やったっけ、
うん、
やったっけ、
うんうん、
稀勢の里って、
稀勢の里は伊勢ヶ浜部屋でしたっけ、
え、うん、伊勢、うん、
今伊勢ヶ浜部屋でしたっけ、
うん、のはずやねんけどな、
はは、
でちょっと見ましょうか、
はい、
うん、
チェックをしてください、
豊さん、
豊さん、あの、うん、カンと書いてね、阿部寛さんのカンと書いて、
そうそうそう、あ、ナルト部屋や、ごめん、
あ
ナルト部屋全然違うよ。ナルト部屋っていうのは出稽古せえへんでもいいぐらい人数おったから、
はい、
してなかったらしいんですけども、はい、境川部屋にも行って、はい、とかいうもう出稽古をどんどんしたと、
うん、
で積極的に境川部屋行ったらしいね、
うん、
で妙義龍とも当たってたしで、うん、豪栄道が一番気になったらしくて、はい、戦車とか、
うん、
でちょっと出稽古したい言うて積極的に行ったって、
はい、
それで勝ったというね、
はい、
うん、だから冷静の中の闘志って言ったけど本当に落ち着いてて今場所は、
うんうん、大魔王でもねその稀勢の里関の話題が出るときは、うん、ちょっと前はやっぱりなんか闘気が出過ぎてるっていうか、うん、なんかそういう風なところがありすぎたところはあったんですけど、うん、それがなんか中に込めてぐっと秘めた闘志になって
なった、ね、
それを力に変えてるような感がね、
うん、
やっぱりありますよね最近はね、
うん、
それが大関に昇進してから特にというところだと思うんですけど、
そ
う
そ
う
そう、やっぱりそれがね良かったからここまで来てるわけですから、
うん、
ね、8連勝ということでね
連勝を続けて、
うん、続けましたね、
はい、
でまあ琴欧州と土壌なんですけど、うん、琴欧州片前だから、
うん、
なんか取ったりからの寄り切りやったんですけど、
うん、
なんかお客さんもえぇ、ーみたいな感じになってなんか取ったり腕取って、
はい、
こうなんていうのこう四つにこう組むんかなと思ったとこすかして腕だけ取ってこう出すみたいな感じでね、
はいはい、
そっからの寄り切りやったんで、うん、えぇ、ーみたいな感じで
なんか上位陣でそういう風な取ったりとかがあったりすると、うん、なんか本当に肩透かしを食らったような感じで、
そうやね、お客さんも応援してんのになんかでもしゃあないかなっていう空気になってて、
およよと思う感じになっちゃうんですよね、うん、
そうそう角番やし
っていう、うん、そうですよね、
感じでしたね、
うんうん
うん、で白鵬28歳ですよ、
はい、
ね、まだまだ元気ですよ、
元気です、
まあ僕に比べたらだいぶ年下ですよ
まあそらね、
この野郎で193センチもありますよ、
背大きいですね、
158キロもありますよ、うん、
お、ね、はい、入門当初は細くてって言われてた、うん、その白宝石が今158キロですか、
そうなんですよ、
なるほど、
でね、対するアランですよ、
うん、
29歳ですよ、
29歳、
誰やったっけ相撲界の
アランが、
うん、忘れた、自分で言うといて忘れました187センチですよ、
はい、
もう疲れてますね、
はい、
ね、143キロですよ
ほうほう、
で11回挑戦するんですよ、
はい、
でも1回も勝ってないんですよ、
はい、
やっぱり勝たなかったんですよ、
はい、
で26回8連勝で勝ち越すのは26回目なんですよ、
はいはい、
白鵬が、
うん、
でも27回目になって、
はい、
勝って、
はい、
うん、で464勝で5歴代5位になったんですよ、この日が中日で
なはい、
うん、あとは優勝だけやなって言ってたんですよ、
はい、
うん、ねえいうあの感じですよ、
はい、
はい、で結びの一番ですよ、
結びの一番、
豊ノ
島、
はい、29歳ですよ、
はい、
若いですよ、
うん、
169センチですよ、
はい、
俺とあんま変わんないですよ、
うん、
148キロですよ、
うんうん、
俺の約 2.25倍ぐらいですよ
今は、
はい、
はい、
で対する春馬富士ですよ、
うん、
29歳ですよ、
うん、
185センチもありますよ、
うん、
134キロもあります、
まあそれでもやっぱり随分大きくなったって感じがしますね、うん、134キロでも、まあ、
ちょっと結構よね、
うん
うん、
いやまあ小兵の部類には入ると思いますけど、うん、
これどっちかってなんかちょっと書いてないだから結果見てホームページ
後半に続くよ。